本語の SBS です。
薬物アルコール中毒とはどんなものなのでしょうか。そしてまた、そういった問題に直面した場合、どこに相談すればよいのでしょうか。オーストラリアでは死者20人のうち1人はアルコールまたは違法薬物の摂取で亡くなっている計算になります。ほぼ5人に1人が危ないレベルまで飲酒をし、違法薬物に手を出した人たちは人口の 16% にも上ります。フリオさんが初めて違法薬物を経験したのは、大人の仲間入りをし自由を楽しみ始めた18歳の時でした。ただのちょっとした興味が13年にも及ぶ覚醒剤依存症になってしまいました。ただちょっと興味があって、ちょっと楽しむだけのつもりだったんです、フリオさんは言います。誰もがアルコールや違法薬物の中毒になるというわけではありません。しかしフリオさんは、欲求を我慢したり感情を抑えにくい人は危険な物質に手を染めることが多いと感じています。彼の場合は、助けを求めようと決心するには10年かかり、その間何度もどん底に落ちて命を失いそうになったこともありました。認めないことが問題です。どこかでまだやめることができると思っているんです。でも僕の場合はこんなでしたが、まだ自分でどうにかできると思ってしまうんです。そしてこういった幻想と嘘が薬物から逃れられなくなってしまうんです。僕の場合は10年かかって目が覚めました。文化的言語的に多様な背景から来るオーストラリア人たちによく使われている薬物が医療目的ではない薬剤です。多文化の背景を持つ人口の 3.4% にもなります。また他のよく使われている薬物としてはマリファナがあり、 3.3% もの人が使っています。南オーストラリアのコミュニティアクセス&サービス、いわゆる CASSA の薬物およびアルコールカウンセラーのホア・ニュエン氏は、社交的にまたは1回だけだと言って薬物を使用する人たちがいますが、それが常用されるようになると薬物依存症へと陥ってしまうと言います。多くの人たちが薬物使用をするのは、多分ちょっとリラックスをしたり問題に対処するためだったり、エネルギーややる気を出すためや作業効率を上げたり、ただちょっとそうしたいからという理由で始めることが多いと思います。また社交的な付き合いだったり、グループの一員としてなど、たくさんの理由はあると思います。また英語を母国語としない人たちにとっては、トラウマなどがあってメンタルヘルス上の他の問題がすでにあったりとか、または家族の問題があったりなど、特に異文化での生活で困難をきたしていたりとかいうケースがあります。調査では2016年にオーストラリアで一番多く使われた薬物は大麻で、次にコケイン、エクスタシー、そしてメタンフェタミンです。バネッサ・テイトさんは、老眼青年薬物依存早期対応サービス、いわゆるラダースの看護婦です。彼女は最初の兆候としてあるのが、薬物使用をやめたり量を減らしたりしようとするとき見られるのが不快な肉体的な症状だといいます。薬物やアルコールに依存しない人たちもたくさんいます。また薬物を使用しても何の問題もない人もいます。しかし薬物を使うことによって問題が起こる人もいるのです。例えば食料に使うべきお金を薬物に使ってしまったり、警察と問題を起こすことになったり、家族に暴力を振るうようになったりということです。オーストラリアでは違法薬物依存症よりアルコール依存症になりやすい人たちの方が多いです。最近のオーストラリア保健福祉研究所の調査では、文化的言語的に異なった背景を持つ人たちの中で、1日に摂取するスタンダードドリンクが2以上である人たちの場合はたった 5.4% なのに対し、英語を主要言語とするオーストラリア人たちではその数が 18.6% にもなります。ホア・ニュエン氏は飲酒による問題を避けるために全国的に提唱されているガイドラインを守ることを進めています。通常飲酒においては測ることができる基準のガイドラインがあります。例えば1日の量としては2スタンダードドリンクですが、 2,3 日の禁酒も進めています。しかしある時4ドリンク飲んでしまい、それが日常になってしまうと依存症になってしまうかもしれません。依存症を認め、そのために実際行動するのにはものすごく勇気がいります。ニュエン氏は身近な人が薬物使用に陥ってしまった場合、批判的または否定的な感情になる言葉遣いを避けて、心配していることを伝えることを提唱しています。
Try to have an open conversation. No blaming, using I word instead of you. For example, like
相手を責めるのではなく、オープンな会話をするようにしてください。あなたという言葉を使うのではなくて、私はという言葉を使って、つまり思いやる気持ちを、最近こういうふうになっているけど、私は心配していますのように。そうすることによって、もしあなたが助けてくれそうだと感じれば、相手が心を開きます。それからもっと話し合いを始めるようにすればいいのです。バネッサ・テイト氏はお医者さんに相談することや薬物およびアルコールヘルプラインに電話をしたりするのがまずは初めのステップだとアドバイスします。医者やヘルスクリニック、定住サービス、およびコミュニティのメンタルヘルス、または中毒サービスなどに心配事を相談すれば助けてもらうことができます。ほとんどの場合は通常無料通訳も使えます。こういったサービスセンターはほとんど薬物やアルコール問題を抱える家族やその本人への支援をします。ほとんどのサービスは無料で、多くの場合、相談内容は秘密にされます。薬物利用を警察やイミグレーション、または他のコミュニティメンバーに報告したりはしません。今までたくさんの依存者を助け、メンタルヘルス面やライフスタイルを良い方向に変えていったホア・ニュエン氏は、依存から抜け出るには問題を認め、きちんと取り組む姿勢が必要になると言います。時間がかかる回復を現実的に見つめることはとても大切です。依存は長く時間がかかります。元に戻りやすいんです。つまり、人生で起こっていることによって、また元に戻ることもあるということです。ですから、家族として柔軟な広い心を持って、すぐに止めることができ、すぐ回復するなどと多くを期待してはいけません。全家庭を支えるということで、それは長い道のりで、そのことをまず受け入れなければなりません。フィリピンのリハビリセンターで1年を過ごしたフリオさんは、10年かかった依存症からやっと抜け出ることができました。今はアデレードに移り住み、牧師となり、薬物アルコールスタッフとして他の人たちを助けています。すべては変えたいという意思から始まります。13年も薬友達といつもつるむような生活をずっとしていて、全然自分の生活を向上させていないし、それである日こんな生活じゃない生活が他に絶対あるはずだと思い、それからそれを変えようという意思が自分を他の場所に実際移動させることになって、それが今まで自分が生きてきたとっても辛く真っ暗な人生から抜け出るための方法を探し始めた、その時がまさに一つの明かりがついたとも言える瞬間だったんです。もしあなたやあなたの身の回りの方で薬物やアルコールの問題を抱えている人がいる場合は、無料で毎日24時間家族薬物支援ヘルプライン 1300-368-186 に電話するか、かかりつけのお医者さんや GP に支援サービスなどを伺ってください。通訳・翻訳サービスが必要な場合は 131-1188 450に電話をしてください。無料でサービスを受けることができます。各州の支援団体は ADIS アルコールおよび薬物情報サービスのウェブサイトで確認してください。セトルメントガイドから薬物アルコール中毒とは、またどこに相談すればよいのかをお届けしました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。